それでは、今しばらく聖書の言葉の、神の言葉のメッセージに耳を傾けたいと思います。今月末の10月31日は宗教改革記念日となっています。今年はマルティン・ルターの宗教改革から、それは1517年の出来事でしたので500周年という節目の年にあたります。それでいろいろなところで、いろいろな教会で催し物が行われています。私の願いはですね、キリスト教の世界以外でも宗教改革を取り上げてくださることですね。日本ではですね、最近ハロウィンに押されがちなので、ハロウィンの報道を見るたびに宗教改革記念日はどこへ行ったんだと、思っているわけですけれども、今年こそはどこかのテレビでニュースで、ルターのことを、宗教改革のことを取り上げてはくれないだろうかと、期待しているわけですけれども、ルターは当時のローマンカトリック教会と戦って、また立法主義と戦ったわけですね。でこれはいつの時代にもある普遍的な戦いなんだということを学びたいと思います。立法が悪いわけではないんですよ。立法はイエス様も立法は一点一角も滅びないと言った通り、立法は良いものなんです。悪いのは立法に対する私たちの、態度というか考えというか、立法主義的なメンタリティと呼びますけれども、そういうものが悪いんですね。立法主義的なメンタリティと福音の混同というものは現代のクリスチャンにも十分起こり得ることですね。カトリックの名誉のために、一言付け加えておきますと、カトリック教会もルターの改革が刺激となって、それから100年と経たないうちに対抗宗教改革というのをきちんとやっています。今も免罪符を売ってるわけではないです。今のカトリック教会はきちんとした福音理解を持っておられます。私たちは立法主義的なメンタリティではなくて、立法を守って救われようという修行ではなくて、恵みの信仰をきちんとこのシーズンに捉えたい。恵みの福音、神が私たちを愛しておられるから救われるんだということを、はっきりと理解したいと思います。そういう意味で私たちにも関わるという意味で、私の宗教改革というシリーズにしたんです。500年前のことじゃなくて、私の心にも宗教改革とでも呼べるような、この変革が起こる、立法主義的なメンタリティから恵みの信仰へ変化が起きるような、そういうシーズンでありたいと願っています。期待をしてください。今日の読む、ガラテヤ人への手紙、3章ですけれども、一節はこんな風に始まります。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ちょっと驚きませんか。この文章はですね、私たちは聖書、どんな聖書の文章でも変わらずに読んでしまうようなところがありますけれども、このガラテヤ人の手紙はその名の通り、もともとは手紙なんですね。手紙として書かれているんです。パウロからガラテヤ人、ガラテヤ教会への手紙です。どうでしょうか。手紙を受け取って、南大沢チャペル宛てに、あそこの郵便受けに手紙が入ってですね、可愛いピンクの封筒で、可愛いシールで封がしてあって、私がこう開いたらですね、こう宛先に南大沢チャペルの皆さんへって書いてあるわけですね。で私が開いたら、ああ愚かな南大沢チャペルの人たち、もうそんな手紙はゴミ箱行きですよ。内容読まないです。しかしパウロはそういう書き方をしているんですね。パウロはそのような書き方をするしかないと思うほどに危機感を持っていた。福音が福音でなくなってしまっている。十字架の恵みによって、福音によって救われたはずのガラテヤ人たちが、今日はですね、割礼派の存在とかエルサレム会議とか、そういう難しい背景は割愛しますけれども、ともかく そのガラテア人たちがですね、立法主義的な教えによって迷わされて惑わされて、恵みが分からなくなっているんじゃないだろうかという、そういう危機感がパウロにはあったんです。一節の後半、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。パウロは叱ることをですね、この危機感をですね、表明することを続けていきます。2節、ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは立法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。立法を行ったから救われたのではないでしょうとパウロは言うわけですね。3節を読みます。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。御霊で始まったあなた方というのはですね、これは現代のクリスチャンもよく考えなくてはいけない問題だと思います。多くの人が最初は御霊によってクリスチャンライフが始まるんです。恵みによって十字架を受け取るんです。しかしだんだんと十字架のみによって始まったはずの救いがですね、立法主義的なこの考えに、汚されていくわけですね。汚染されていくわけです。立法主義的な自分の努力によって信仰を完成させるような気になってくるわけですね。真剣な人であればあるほどそうなる。4節を読みます。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうか。経験とありますね。確かにガラテアの人たちは救いを経験したはずなんだ。それは無駄だったのか、そんなことはないはずだとパウロは言うんです。5節とすれば、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が立法を行ったからそうなさったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。この5節は今まで申し上げてきたことの繰り返しです。立法を行ったから救われたのか、それとも信仰を持って聞いたからそうなったのかというんですね。ガラテアの教会が陥っていた問題は普遍的な問題です。福音によって救われたクリスチャンが惑わされる典型なんですね。もう皮肉なことに、悲劇的なことに、真面目なクリスチャンであればあるほど、真剣なクリスチャンであればあるほど、この問題から逃れられないと思います。本当に信じるだけで救われるんだろうかという疑問を持っていくわけですね。あれとこれとそれを守らなければいけないんじゃないだろうか。注意していただきたいのは、私はクリスチャンの信仰は良い行いを生み出さないと言ってるわけじゃないんですね。そうではない。むしろクリスチャンの信仰は良い行いを必ず生み出します。むしろ信仰を持って神様を信じていながら良い行いが全くないとしたら、人格的な実りが全くないとしたら残念なことです。新約聖書全体を読んでも、信仰は必ず良い人格、そして良い行いの実を結ぶと約束されています。ただ問題はですね、良い行いをすることで救われるのではないということなんです。人格がある基準に達しないと救われないという、その考えが間違っているんですね。クリスチャンは良い行いをするんですけれども、それはあくまでも救われた喜びによって、救われた喜びが内側から溢れ出てくることによってそれをするんです。順番が大事なんですね。良い行いをしたから救われるのではなくて、救われたから良い行いをする、それがクリスチャン信仰です。マルティン・ルターの話をもう一度、考えてみますけれども、マルティン・ルターとローマン・カトリックの間の論争は、このパウロとガラテア教会の間に起こっている対話と全く似ています。ローマン・カトリックは当時売買ができる免罪符、 正確には食友情と言いますけれども、その食友情によって人の魂の救いをいわば左右することができるかのような、そういう考えを持っていました。けれどもルターはその教えに疑問を感じます。ルターは自分の質問を文章にして教会に送り、そしてビッテンベルク城教会のですね、門のこの扉のところに釘で打ち付けるわけですね。そしてこのルターの問題提起が非常に意味があった。ヨーロッパ中、そして世界中の教会の在り方を変えていきます。私たちが上から目線で当時の人々が間違っていたと、まあ、断罪することはできませんけれども、やはり当時の人々は本物の福音を見失っていた、本物の救いが分からなくなっていたと言わざるを得ない。良い行いが、あるいは金銭で売買できる食友情が救いを左右するかのような勘違いをしていました。そして彼らは正しい福音理解に引き戻されていくことになります。正しい福音理解とは何か。それは十字架こそが救いなんだという信仰です。さて今日はですね、立法主義的なメンタリティの何が問題であるのかということをここで考えてみたいと思います。新法のところに立法主義的なメンタリティの問題点を4つというふうにして、皆さんが集中して聞けるように、眠気が吹き飛ぶように空欄にしておきました。私の整理ですから、これは3つなのか4つなのか分かりませんけれども、4つにまとめてみました。もしかしたら私たちも無自覚のまま立法主義的なメンタリティに陥ってしまわないとも限らない。4つ挙げてみます。立法主義的なメンタリティの問題点の1つ目は、自分でさらなる立法を作るようになるということです。立法主義はさらなる立法を作ります。規則をたくさん作ります。例えば安息日という立法があります。これは神様がくださった素晴らしい恵みの立法です。人には休みが必要。少なくとも週に一度は私たちは心も体もリラックスして神様の愛を、けれども立法主義的なメンタリティにとらわれるとき、私たちは安息日をどう見てしまうのか。今日私は安息しただろうか。で、本来は安息日を守ってこれを聖なる日とせよにしか聖書に書かれてないんです。けれども余計な規則をたくさん立法主義的なメンタリティは作っていきます。規則を守るための小さな規則をたくさん作って周りに張り巡らせていくんですね。1日800歩以上歩いてはならない。これはジョークじゃなくて本当に、厳格なユダヤ人コミュニティにはあるんですね。800歩以上歩いちゃいけないって今日誰も教会に来れないです。料理してはならない。エレベーターのボタンを押してはならない。でもその厳格なコミュニティに行くとエレベーターの閉めるボタンを誰も押さないから、みんなボーっとこうエレベーターの中で、立って待っているんだっていうんですね。立法主義的なメンタリティは規則をたくさん作ります。自分の頭で考えることをやめて、ねばならない、こうしなければならないというのをたくさん作る人生になります。立法主義的なメンタリティの問題点の2つ目、裁くようになる。自分も他人も裁くようになります。立法主義的なメンタリティが私たちの心を楽にして救うことはありません。立法の基準を満たせない自分を心のどこかで裁くようになります。そして自分を裁いている人はどうなりますか。傷ついていつか誰かを、他人を裁くようになります。日本の神学校にいた時に教わりました。裁いていいのは魚だけだよ。本当にそうですね。うまいこと言ってると思います。自分を裁いても人を裁いても何一ついいことがない。この裁く行為は神の愛から自分も人も遠ざけるだけだと思います。ぜひ、 うまいこと言ってるので覚えてください。さばいていいのは魚だけ。3つ目と4つ目いきましょう。3、4がですね最大の問題、両横綱だと思います。3つ目、立法は救いの手段にならない。立法を守らなければ救われない。もしそうだとしたら誰も救いに届くことはできないんです。立法を守らなければ救われない、そうだとしたらあなたは救われないんです。いや救われる、私は大丈夫だ、私はちゃんと守ってるっていう人がいたら、その人はご自分への採点がちょっと甘いかもしれない。聖書では立法を全部守って救われるというのなら自分を欺いていると書いてあります。立法の基準は高すぎるんです。立法を全部守ったっていう人、その人は人類史上一人しかいない。全部その基準を守った人、それはイエス様ただお一人ですね。4つ目の問題、立法は生きる力にならない。救いにならないだけではないんです。救われた後生きていく力にならないんです。3節をもう一度見てみましょうか。3章の3節、あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。御霊で始まった信仰はそれを続けていくときに力になるのは肉の努力じゃないんですね。立法主義的なメンタリティではないんですね。まあ、立法は悪いものではないんです。でも立法を守って救われるという立法主義的なメンタリティではそれは完成されないんです。で、何が救われた後の生きる力になるんでしょうか。何が私たちの生きる力になるんでしょうか。それも十字架なんです。2章の20節を読みたいと思います。ガラテヤ人と同じページに2章の20節があります。スクリーンにも、ガラテヤ人の手紙2章の20節を出していただきます。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。この後ですね、今私が肉にあって地上にあって生きているのは私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私を愛し私のために十字架でご自身をお捨てになったキリスト、この方が私が生きていくための力なんです。十字架こそが私が生きる力。2章の20節には私はキリストと共に十字架につけられましたという言葉があります。これちょっと怖いと思わないでください。ここに修行の響きを読み取らないでください。これはメッシ方向ということではない。私は、立法によって救われようという私はキリストと共に十字架につけられて死にましたということなんです。立法を守って救われようとする自分は死んだということです。それは前の19節を読めばはっきりとわかります。19節、私は神に生きるために立法によって立法に死にました。神にあって生きるために立法を守って救われよう、立法にあって生きようとしていた私は死にました。では私は何によって生きるのか、どうすれば神にあって生きることができるのか、その答えが20節の後半です。今私が地上にあって生きているのは私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。愛されてるから生きることができる。神の愛が私の生きる力となる。十字架の愛が私が生きていくための動機モチベーションになっていく。 もう一度繰り返しますけれども、クリスチャンは良い行いをするんです。クリスチャンは世界の光として、世の光として輝いていくんです。しかしそれは自分の努力によってそれをするのではない、自分の立法を守って救われるという修行によってそうするのではない、そうじゃなくて救われた喜びのゆえに良い行いをするんです。私を愛して私のために命を捨てた方の思いが、神に愛されているという喜びが内側から溢れ出てきて、私たちをしてその良い行いをさせてくれるんです。3章の1節に戻ります。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。目の前にあんなにはっきり示されたという言葉があります。この言葉に注目をしたい。これはもともとの言葉を考えてみますと、公示されるパブリックに、この表示される表されるという意味を持っています。今日選挙の、日でありますけれども、ポスターや掲示板のように公に目立つように明確に示されているということです。ルターが500年前の10月31日にヴィッテンベルク城の教会の扉に95箇条の帝題という文章を釘で打ち付けた、それが宗教改革の火蓋が切って落とされた瞬間だと言われています。まさにそのようにはっきりと誰の目にも明らかなようにイエス・キリストが十字架につけられたんです。そしてそのイエス・キリストが私たちに示されているんです。だからこの方から目を離さないで歩んでいこう、そうパウロは呼びかけているんです。私たちを救うのも、私たちが救われた後今生きる力を与えてくれるのも、この十字架にかけられたイエス様だからです。私は律法によって律法に死にました。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。最後に一つの例話を紹介して今日のメッセージを終わりにしたいと思います。アリスター・マクブラスというイギリスの神学者がいます。私はこのマクブラスという神学者のファンです。もう20年近くこの人の本を読んでいます。マクブラス先生がですね、この時代にいるということは神様が私たちに与えてくださったプレゼントの一つだと思っています。マクグラスはですね、ある本の中で立法主義的なメンタリティではなく、十字架が私の生きる力になる、人間的なものの見方ではなく十字架によってものを見るということを次のような例えを使って説明しているところがあります。例えばある女性が犯罪組織に誘拐をされて身代金を要求されたとします。その身代金は途方もない金額です。捕らえられた女性は最初は漠然と自分が助け出されるということを期待をします。しかし自由を奪われて恐怖の生活ですね、顔をマスクで隠した人々に囲まれて何週間が経つとですね、はっと気がつくわけですね。そんなお金は誰も出せない。そして彼女は不安を感じ始めます。自分はもしかしたら助からないかもしれない。考えていくうちにですね、だんだんと理性による明確な判断に行き当たります。自分は決して解放されない、絶望です、諦めるしかない、その明確な理性による妥当な判断に行き当たるわけです。 しかし驚くべきことが起こります。莫大な途方もないその要求された身代金が全て支払われて、彼女は解放されるんです。自由の身になるんです。そんなお金はどこから来たのか。友人たちが、家族が必死で到底不可能と思われる金額のお金を集めたんですね。奇跡とも思われることが起きました。その時その人はどんなに驚いたでしょうか。どんなに喜んだでしょうか。この話はシンプルですけれども、十字架がなぜ私たちの生きる喜びにつながるのか、なぜ十字架が私たちが自分を見る目を癒し、私の生きる力につながっていくのかということを説明しています。福音によれば、私たちは罪の力に捕らえられています。私たちはそこから自分で自由になることができません。罪は誘拐犯のように身代金を要求します。それは神の律法を完全に守るということです。しかし私たちはそれを支払うことができない。誰かが外側から払ってくれない限り、私たちは罪の鎖につながれ続けるしかないんです。誘拐された女性が自分自身をどう見るか、それがどう変化したのかということを考えてみます。最初彼女が自分は助からないと悟った時、彼女は失望を感じました。絶望しました。しかしその状況は一瞬で覆される。どんな代価を払ったとしても買い戻したい、それほどまでに自分を価値あるものとして、自分の命を価値あるものとして必死にお金を集めて、莫大なお金を惜しみもなく惜しげもなく、ただこの人が助かるのであればと、全てを支払ってくれた人がいた。福音も同じです。神はあなたを救うためならば最も尊いものさえ惜しくないと思われた。イエス・キリストの命を惜しみもなく惜しげもなく、私たちの贖いの代価として神は十字架で払ってくださった。神は私たちを愛しています。十字架の愛で愛しています。私たちはもう人間的なものの見方で、人間的な視点で自分を見ることはしません。この命は神が贖ってくれたもの。このクリスチャンライフは神がそこまで尊いと思っておられる命なんです。十字架によって与えられた人生なんです。クリスチャンは良い行いをします。クリスチャンは人格的な品性の実を結びます。しかしそれは決して私たちの肉の行動によってではない、私たちの立法主義的なメンタリティが動機ではない。愛されている喜びが私たちの動機です。十字架が私たちの生きる力です。私は立法によって立法に死にました。今私が生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。このシーズン、私たちは立法主義的なメンタリティを癒されて恵みの信仰へ進みたい。神の愛の信仰と喜びへ進みたい。ますますこの宗教改革を覚えるシーズンにそうなっていきますように願っています。お祈りをいたしましょう。愛する天の神様、今朝のメッセージを心から感謝をいたします。あなたが御言葉を通して大切なことを語ってくださったことをありがとうございます。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。本当に十字架につけられた イエス様をありがとうございます。そしてイエス様がこんなにもはっきりと私の前に示されたことをありがとうございます。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、イエス様が私のうちに生きておられます。今私が地上にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を十字架でお捨てになったイエス様を信じる信仰によっているのです。その信仰を私たちは今朝も告白します。イエス様の愛によって、十字架の愛によって、今週も歩ませてください。イエス様の愛によって、それを動機として、私を世の光、地の塩として、あなたの恵みが輝かせてください。感謝をし、イエスキリストのお名前によって、またこのシーズンのメッセージのシリーズを心から期待をして、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。